お送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金峰殿が愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは宝塚栄光教会です。宝塚栄光教会は宝塚市の中央を流れる向こう川の支流逆瀬川沿いにあります。最寄りの駅は阪急今津線逆瀬川駅です。駅前を流れる逆瀬川を少し下ると三井住友銀行がありますが、川を挟んで斜め向かいに壁に大きな木製の十字架のついた建物が見えます。それが宝塚栄光教会です。駅から歩いて3分という交通の便利なところにあり、駐車場もありますからお車でもおいでいただけます。日曜日は午前10時30分から日曜礼拝、午後1時から小学生、中高生、大学生までを対象とした子どもチャペルを行っています。水曜日には午後7時30分から聖書の学びと祈り会を行っています。また、毎月1回ゴスペル教室、オカリナ教室も開いています。日時は教会に直接お尋ねください。一度来るとまた来たい、もっといたいと思っていただける、そんな教会です。教会の電話番号は0797736076 0797736076。 住所は宝塚市中洲 1-15-9 です。あなたもぜひお気軽にお越しください。宝塚栄光教会をご紹介いたしました。それではこの教会の岩間博士牧師の聖書の話、変わらないイエス様、お聞きください。
おはようございます。爽やかにお目覚めでしょうか。私の出身地である三重県の鈴鹿市には、今年1月に92歳になった父と今年9月に93歳になる母が老人ホームで暮らしています。最近はあまり訪ねていくことができていませんが、たまに会うと老化が進んでいるなと思います。人間はどんどん変化していきます。私たちの周りで変わらないものがあるでしょうか。少し前まで流行っていたファッションが今はもう古くなっていたり、ちょっと前に最新型だった自動車がすぐに旧式になったりします。世の中は目まぐるしく変わっていきます。いつまでも変わらないものなど一つもありません。新約聖書のヘブル人への手紙13章8節には、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですと書かれています。口語訳聖書では、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがないとなっています。私たちの置かれている環境や状況は日々変わっていきます。人の心も変わります。いや、私たち自身が一番よく変わるのではないでしょうか。昨日こう言っていたと思ったら、今日は全く違うことを言ったりするのですから。しかし、自分や周囲がどんなに変わっても、ただお一人変わらないお方、それがイエス・キリストです。キリストは罪のない神の御子でしたが、私たちのために十字架にかかって死なれました。 私たちの受けるべき罪の罰を代わって受けてくださったのです。この贖いによって私たちはどんな罪も許されます。罪を悔い改め、キリストの十字架が自分の罪のためだったと信じるだけで、私たちはどんなものであっても救われるのです。キリストは昨日も今日もいつまでも変わらないお方、私たちをいつでも救って、いつまでも愛してくださる神です。私たちは生活の中でさまざまな試練に遭い、気持ちが塞ぐことがあります。時には神様はもう私を見放されたのかと思うようなこともあります。しかし神様は変わることなく私たちを覚え、愛していてくださいます。以前雨が降る中飛行機に乗ったことがありますが、地上は厚い雨雲が垂れ込めていても、雲の上は快晴でした。太陽はいつも変わることなく輝いているのだな、と今更ながら思ったことです。神様はあなたがどんな状態であっても、変わることなく愛を注いでいてくださいます。かけがえのない一人子、キリストを十字架にお付けになるほど、私たちを愛してくださった神様の愛は、不変なのです。昨日も今日もこれから先もいつも変わらないキリストを信じましょう。あなたの生き方は新しくなります。
宝塚栄光教会岩間博史牧師の聖書の話に続けてお聞きいただきました。それでは続いて、宝塚栄光教会の信徒平野茂美さんの信仰体験談、驚くべき神様の御業、お聞きください。
私は小学4年生の頃から日曜学校に通っていました。イエス様を私の救い主と信じてクリスチャンになったのは1956年のイースターの日でした。このことは父の影響が大きかったと思います。私が小学6年生の時、近所の家でアメリカ人宣教師によるキリスト教の集会が始まり、私は母と共にその集会に出席するようになりました。母は大阪のミッション系の女学校を出ていて、その集会への出席をとても楽しみにしていました。父はというと、代々家に伝わる宗教があり、それに馴染まない母にはさまざまな苦労があったようです。明治生まれの父は頑固で、とにかく厳格で、私たち子供は皆怖い父のそばには寄らないという状況でした。太平洋戦争で日本が負けてから、その父が全く変わってしまい、無気力で魂の抜け殻のようになってしまいました。そのような父を心配し、悩んだ母の頼みで、宣教師はたびたび家に来て、父に誠の神様について語り、共に祈ってくださいました。やがて頑固な父が、母や私と共に集会に出るようになり、そして自分の罪を心から悔いて、イエス様を救い主と信じ、熱心なクリスチャンになりました。父がクリスチャンになってからの私の家庭は、毎日喜びに満たされるようになりました。今までに見たことのない優しい父となりました。イエス様の愛が家中にあふれていました。父の180度の変化を目の当たりにして、私はイエス様を信じないではいられませんでした。神様が私の家庭に表してくださった御業を深く心に刻みました。これらのことが起こったのは、私が中学生の頃です。もともと体の弱かった母は、父の入信を見届けるようにして、私が中学3年生の秋に天に召されました。私は小学生の頃から、創造主なる神様を信じる、崇めるのは当然と思っていましたが、父のことを通して、私も私自身の中にある罪が示され、その罪を贖うために、私に代わって十字架にかかり血を流してくださったイエス様を救い主と信じ、バプテスマを受けました。 私の好きな聖書の言葉は、神のなさることはすべて時にかなって美しい、伝道の書3章11節です。それ以来今日まで毎日主イエス様を賛美し、祈りと感謝を持って過ごしてまいりました。毎週の礼拝出席を大切に教会に通っております。